先生、ちょっと怖いようですけど、どういう病気を誘発していくのかというあたり。
はい、我々は歯科医師ですので、ここに直接だとはっきり話すことはできないんですけれども、世界の保健機構のところでは非感染性疾患というものが発表されておりまして、がん、糖尿病、循環器疾患、呼吸器疾患など、これらの疾患は不健康な食事や運動不足、また喫煙、過度な飲酒というのが原因が共通してますよというふうに発表されています。ですので、この中に不健康な食事というのが世界の認識としてされているというところは一つポイントになりまして、多くの疾患に影響しているというふうに言われています。
先生、歯の喪失と死亡率というのはそれではどうなんでしょうか。
はい、これも、歯がなくなったからすぐ死ぬっていうわけではないんですけども、これ様々な研究でされているんですけども、日本の研究では、65歳以上の2万1730人ぐらいを対象にした調査研究ですけども、歯が20本以上ある方、あとは10本から19本の方、あとは1本から9本残っている方、そして虫歯の方っていうふうに分けて死亡率を換算したところ、歯の本数に応じて死亡率が高くなってくるっていうふうな研究がされています。だいたい残存歯が残っている20本の以上の人と、あとは歯が0本から9本で義歯を使っていない人は死亡率は 1.7 倍っていうふうな推計がされています。これは他の国でも同じように研究がされていますので、やはり歯の喪失っていうのは死亡率につながるよっていうふうに話されてますし、ただこれはやはりさっき言ってた栄養だったり、あと体のバランスっていうのが崩れることで長期的な影響ではないかというふうに言われています。
そして歯と脳なんですけれども、よく噛むことは脳にいいですよというような、高齢者施設でのお話などでね、伺うことあるんですけれども、実際のところどうなんでしょうか。
はい、私が卒業後ずっと口と脳の研究をしてたんですけども、
そうですか。
まず一つは歯の噛み合わせが脳に影響するかっていうところをちょっと研究しまして、でマウスの歯のところにちょっと障害、噛み合わせを少し高くしてあげてというような研究をしましたけども、それを研究したところ、すごくマウスのストレス値が、血液の中のストレス値が上がりまして、そして脳のところでもちょっと異変が起きるというようなデータが出ました。また当講座の長年の研究ではありますけども、認知症というところで学習記憶が変わるかということで、マウスに対して若い時に歯を抜いてしまいました。で歯を抜いてずっと生活させて、で毎日いろんな認知症が学習記憶ができるかどうかという検査をしたところ、だんだん歯を抜いてないマウスと比べると脳の細胞が萎縮したり、あとは成績が落ちてきたりということで、どんどんどんどん学習記憶能力が低下するっていうのが分かってきました。でそこでやはりマウスだけだと、いやいや動物だからと、よくおっしゃる方がいらっしゃいましたので、今度は人の方で研究をしました。で、人の歯を抜くことはちょっとできないもんですから、歯がある方とない方という形で噛んだ時に脳にどういう刺激が起きるのかということを、大学のファンクショナル MRI 脳を取りながら脳血流量を見て脳の活動を見たりした研究をしています。
そうですか。じゃあその中から言えることは、確実にと言っていいですか、関与している影響があるというのは、
やっぱり皆さん想像しやすいと思いますけども、噛めば口には働きますし、脳に刺激がいってるだろうなというところは想像されるかと思います。でやはり歯がある方はしっかりと脳の働きがしているんですけども、ない方は、これは虫学の方で、入れ歯を入れない状態で物を食べてもらったのと、あとは歯を全部ある方が物を食べたのを比較しますと、顎を動かす脳の部位は働いているんですけど、刺激が入ってくる脳の部位は歯がない方は働いてないっていうのが分かりました。ですので中の方で大事な部分っていうのは働かず、また記憶とかに関与する海馬、あとは前頭葉とかっていう部分の働きが落ちてしまうっていうのが研究で分かってます。
高齢者の方で例えば80歳を過ぎて20本の歯がありました。
はい、
でもそのもうこう何でしょうか、歯周病などでガチャガチャとして噛み合わせも悪い20本が残っているのと、 この義肢でしっかりとこう整っているの、はい、というとどうなんでしょう、
はい、
初めてちょっと伺ってみるんですけどね、
はい、やはり自分の歯でよく食べれるというのが一番ですけども、はい、歯周病でグラグラしてちゃんと物が噛み締めないとかすりつぶせないという状態では歯が残っているというのも仕方がありません、
はあ、
ですのでしっかりと機能した歯を多く持つことが大事で、ただただ残すというのではなくてちゃんと機能したものを残す、で機能してなければかえって逆に体には歯周病は細菌が心臓に行ったりとか脳梗塞の原因になるという研究もありますので、悪いところは取ってしまって、でそして義歯やインプラントというもので補って食べれるようにした方が体のためにはいいかなと思ってます。また脳の方には入れ歯を入れないで先ほど噛むと脳働いてませんよって言いましたけども、ちゃんとした噛める入れ歯を入れますと歯があった時、まあ、完全にそこまでではないですけどもしっかりと機能は回復して脳の働きが戻ってくるっていうのも実験データで分かってますので、あんまり放置しないで、あとは悪い歯に固執しないで、まず食べれるっていうことをしっかり残すことが大事かなと思っています。
ということは先生、比較的若いうちから定期的にケアをしておくっていうのは、はい、積み重ねって大事ですね。
そうですね、他の研究のデータですけども、かかりつけ歯科医師を持っている方の生存率ですね、予後っていうのはすごく良くて、常にケアをされている方の方が長生きできるというデータがありますんで、今口の中に問題ないなと思ってたとしても自分では分からないいろんな問題がありますので、ぜひぜひ一度歯医者に行ってみていただければと思います。
ちょっと横道にそれてしまうのかもしれませんけれども、噛む筋肉というのは先生の研究ですか、はい、アルツハイマーの予防の物質が出ている、
はいはい、
どういうことなんでしょう。
この研究はまず先ほどの動物実験で認知症が起きるぞっていうようなデータを得てましたので、人でもどうしにかしたいということで始めたんですけども、どうにか調べてみたいということ で、まあ、合う入れ歯と合わない入れ歯っていうのがありまして、合わない入れ歯で噛めないとかって言った患者さんは脳の活動がやはり悪くなります。で我々の研究で認知機能を調べながら、そして新しい入れ歯を入れて認知機能が上がるかどうかっていう研究をしましたところ、噛む食べ物が変わって、そして噛む筋肉の働きが変わって良くなりまして、そして認知機能が上がるっていう結果がありました。ですんでこれは何の影響なのかなっていうのもいろいろと、どうしてもやっぱり入れ歯を入れたから認知機能が良くなったっていうわけで直接ではないんですけども、何かしらメカニズムがあるということで、私たちは口筋といってほっぺたのところ横を触ると噛むとグッグッと膨らむところがあります、ここの筋肉は噛むときにすごく使われる筋肉なんですけども、この筋肉が骨格筋っていう筋肉 でこの骨格筋はよくこれは臓器だっていうふうに言われてまして、この筋肉からさまざまな物質が出てるっていうのが今分かってます。でこの物質の中でネプリライシンという物質があるんですけども、これはアルツハイマーの原因物質であるアミロイド β というものを壊すタンパク質になります。でこのタンパク質が抗菌から噛む筋肉から出ているということをハーバード大学との共同研究で分かりまして、そしてそのじゃあ噛んだ時にそのアルツハイマーの防止のネプリライシンが出るならば、じゃあ脳にどう作用しているかというのをちょっと研究しています。で今分かっているのはこの抗菌っていうのは脳と直接つながっている神経を持ちます。全身では脊髄とかを通って脳に伝わっていくんですけども、この抗菌についている三叉神経っていうのは体の中で唯一の脳に直達する神経でして、この神経を介して物質が脳に伝わってるんじゃないかというところを研究しまして、実際に脳の方で噛んだ後はその物質が多くなっているっていうのをちょっと捉えてましたので、これはアルツハイマーに何らかしら予防になるんじゃないかって言って今興味を持ってみんなで研究しているところです。
今日は聞いていてよかった、命からっていう感じですよね、はい、先生ね、まあ、でも先生、歯科医というのは単に歯を守っているだけではないんですね、はい、もう脳から体の全身ということで、
まあ、最終的に影響しているだろうというところですけど、やはり私たちが守っていかなきゃならないのは口の機能というところで、その機能が長年保たれれば全身に悪影響を及ぼすことが少なくなるというところですので、そこをやはりしっかり見ていかなきゃなと思っております。
さあ、あっという間に先生時間になってしまいました。最後に今日のまとめのお話、またリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、 まあ、歯が喪失することで口腔機能が低下して咀嚼がしにくくなるということも説明させていただきました。また1本、たかが1本の喪失と考える方も多いかもしれませんけれども、歯を喪失したことで食事のバランスが変化して、で長い期間それが続くと将来全身に大きな影響を及ぼすことが分かってきています。ですので口腔機能咀嚼障害を、起こさせないようにかかりつけ医をなるべく持っていただいて、そして予防することが一番の体のためにはいいことかなと思います。またもし歯がなくなった場合は早い段階で治療をされ、口腔機能が低下することを防止してください。でここの健康長寿の延伸には健全な口腔機能が絶対に重要だと思っております。ですので自分の口を鏡とかで見ていただいて、関心を持っていただいて、あれおかしいなと思ったら歯医者に行って、ケアをしてもらう、そこが重要になると思いますので、ぜひ、今日鏡を見ていただければなと思います。